マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っています。さあ皆さん、春の味覚楽しんでらっしゃってるでしょうか。私はですね、タケノコがねもう結構スーパーに出ているので、タケノコでご飯作ったり春巻きにしたりとかね、うちはあとチンジャオロースですね、あとそのまま焼くですよね。やっぱこの時期のタケノコはやっぱそのまま焼く、これがねなんといっても美味しいなと思ってるんですけど、うちはだいたいゴールデンウィーク頃にいつも親戚のお宅にですねタケノコ狩りさせてもらいに行くんですけど、今年なんかすごく早くないですかね。えちょっと早くてゴールデンウィークじゃちょっと伸び伸びで全然アクがあってダメかなみたいな、そんな気がしておりますが、いかがでしょうかね。えこの時期タケノコやっぱり柔らかくて子供たちもどんどん食べてくれるのでね、私としてはぜひねもう早めにちょっとタケノコ狩り行きたいなと思ってるんですけれどもね、え皆さんいかがでしょうか。さあこの番組はですね、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、リスナーの皆さんに知ってもらいたいワクワク情報をご紹介しております。今朝のゲストはですね、先週に引き続きまして株式会社イサト代表取締役で全国農業青年クラブ連絡協議会第66代67代会長の須藤元芳さんです。今日は須藤さんがこれからやっていきたいこともたっぷりお伺いしたいと思っております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて本日のゲスト、株式会社イサト代表取締役で全国農業青年クラブ連絡協議会第66代67代会長の須藤元芳さんです。おはようございます。
おはようございます。
今朝もありがとうございます。
よろしくお願いします。
今朝も土と暮らす T シャツでありがとうございます。愛媛のですね西条市にお住まいで、そちらで農業を第12代目の農家さんということですね。
はい、
須藤さん、前回その無農薬にこだわる、でお父さんはそんなことできんかやとおっしゃった、でもその中でやって、成功された、その中でも多分いろんなご苦労があったと思うんですけれども、何かその大変だったことっていうのはきっとあったんじゃないかなと思うんですけど、一番大変だったことはどんなことでしょうか。
もう周りとの軋轢です。
軋轢、周りがやっぱり皆さん反対されましたか。
そうですね、周りの不理解が一番大きかったなっていうふうに思います。消費者には支持されるんですけど、同じ生産者同士では認め合えない部分があるっていうのが、常に抱えてまして、昨年度うち有機ジャスを取ったんですよ。それまで非認証の無農薬っていうこと、自然栽培ということでやってたんですけども、有機ジャスを取るようにしました。有機ジャスって有機的管理をしているかどうか その生産工程管理の話で、自分のところの管理だけではなくて、近隣の状況どうなってますかっていうのも、こっちが把握しとかないかんのですよね。で近隣で航空防除をしてますかっていう項目があるんです、要するにヘリで農薬撒いてますかっていう項目があるんです。ドリフト農薬がこう飛散してくる可能性が高いと、遊歩場ですかどうですかっていう項目があって、地元の JA に行って聞くとやってますよっていうことで、なんでそれやってるかっていうと、動力噴霧器、農薬撒く機械を背負って回るんがしんどいから、もうできんからっていうので、それみんなでヘリ頼んでるっていう状況なので、もうやめてくれとは言わんわけですよ、こっちも。ただもう法令を遵守して気をつけてやってくださいねっていうふうに言ったら、次の日になったらストーがヘリ飛ばすなっていう噂が変わっとんです。ほんでなぜかこう役所から呼び出されて、地元の市役所の農水課から呼び出されて、須藤さん農協に何か言ったらしいですねっていうのから始まって、そういうことを言ってると地元で生きていけなくなりますよみたいなこう言い方されるわけです。だからどっちかというと行政の人って農薬取締法違反がないように取り締まらないかん方、見張らないかん方の立場の人がなぜかこう不正に目をつぶれっていうのでこっちに圧力かけてくるっていう
不思議ですね
のが こういうことがよくあります。
いやそれは解決できたんですか、そのことについ
て。いやもういや黙っとるしかないですよね。
あそうなんだ、うん、なんかそこ
しなんかこっちはこっちで、うん、あのやるべきことをやっていくというか、まあ、そのやりようがないので。
あなるほど、
うん、やけんやからといってうちがその有機ジャス、うん、無農薬やめるっていうことにはならないから、うんうん、あの僕これお互い様やと思うんですよ、
はい、
向こうも気をつけてやらないかんし、
うんうん、
こっちもこっちであの気をつけて やってるだけなので、うん、お互い様っていう感覚でお付き合いできたらいいなというふうに思ってるんですけど、うん、なぜかこちらだけが悪者にされてるっていう状況ですね。ほんでこれはあの単純に人数が少ないからだと思います、
はい、あその農家さん
の今 あの有機農業に取り組んでる農家数っていうのが全体の 0.5% しかいないというふうになってるので、
はい、うん
まあ、理解されにくいと。それともう一つ、うん、追い風になってるのが、ええ、令和2年度農水省がその有機農業推進ということで倍増させるっていうふうな言い方を始めたんです、
は
い
は
い、ちょうど去年の今ぐらい、
はい、
倍増って言っても 0.5% が 1% になるだけなんですよ。
確かに
それが、年度末ぐらいになって2050年までに有機農業の耕作面積を 25% にするって言い出したんです。
へ、
これはその追い風になるなというふうに思ってます。
そうですね、
まあ、2050年って30年先なんで随分と先ではあるんですけども、
うんうんうんうん、
世界的に見てそっちの方に舵切ってるから日本も追随せざるを得ないというようになってるので、
うんうんうん
うん、まあ、ビジネスとしてのオーガニックっていうのが今後増えてくるんではないかなというふうに思います。
なるほど。その西条市の何かこうこういうふうにしていきたいんだっていうそういう思いがあるんですか。
オーガニックな街にしたいのはやっぱり思ってます、
うんうんうん、
そのまだまだ全然で、
ええ、
有機ジャス認証取ってる農家も農業経営体も打ち入れて4件しかなくて。
あでも4件いらっしゃる。
4件、はい、
はい、
で環境保全型農業に取り組んでる、まあ、非認証の無農薬栽培やってるところでも20数件程度っていうぐらいなので、
うん、
そんなに多い数ではないんです、
ええええええ、
ただもう地球が持たないっていうところまで疲弊してるじゃないですか、うん、
はい、
でそれの解決の糸口として有機的農業が僕はあると思ってるんです、
うんうん、
なのでこれはやっぱり広めていきたいなっていうふうに思ってます、うんうんうん、でこれを広めるためにはその食を変えていくしかないなっていう。
食を変えていく、
はいはい、あの有機農業の有機農産物を選んでいく、消費者も自ら選んでいくっていうこともせないといけないし、うんうん、で僕らとしても生産者としても、うん、今やっぱり有機農産物まだまだ高いと思うんです、
うんうんうん、
でこれ高いのは高いなりの理由があって、ちっちゃい経営体が多くて、みんなそれぞれがバラバラに経営しとると、
はい、
なのでどうしても生産コストが高くなるんです、あの農協の人らはみんなでその部会作って共同で機械凍ったり資材凍ったりして生産コストを下げる努力をして、それで市場に安く農作物を提供できるようにしとるので、
はいはいはい、
我々も同じ仕組みを作る必要があるなっていうふうに考えてます。
なるほどなるほど。それは専門的な農協、専門農協っていう、
有機の専門の農協を作る必要があるなというふうに思ってます。
いいですね。
というのはそうなんですよ、あの他県の場合だと JA さんが、うん、有機農業やってたりするんですけど、愛媛県の場合はあの愛媛の JA も行政も有機農業はしないっていう方針とかあんまりその乗り気ではないので。
なるほど、はい、
あの自分らでやらないとダメだなっていうふうに考えてます。
あのそういう意味ではあれでしょうね、須藤さんは 4H クラブ全国農業青年クラブ連絡協議会、
はい、
こちらの代表ももう2期続けて やってらっしゃる、
はい
ね、これはやっぱりそういうこうね他県の有機の情報とかがやっぱり入ってくるわけですよね。
はい、そうですね、あの 4H クラブ非常に情報交換が盛んに行われてまして、まあ、有機だけじゃなくてその農業の最新動向みたいなのは、はいはい、下手すると地元の市役所の農水課よりも早く入ってくるんじゃないかというふうなぐらい、その農水省と直接意見交換会なんかしてあの情報が入ってくるっていうところとか、まあ、全国の動向なんかがあるので、
うん、
非常にいいですね、活発な意見交換会が行われています
。そうなんですね。その 4H っていうのは、まあ、その代表をやられる、まあ、やろうというふうに思われた何かきっかけとかも終わりなんですか。
根幹にあるのはもうやってて楽しいっていうのが一番ですね。その全国もう県一県の役員しとった時すっごい面白かったんですよ、うん、愛媛県だけでもこんなにいろんな農家がおるんやっていうのが地元だけでは味わえんような感覚やって、
うんうんうんうん、
いやこれ全国行ったらどんな面白いやつがおるんやろうっていうので、
うんうん、
行ったら、まあ、思った通り、
う
すごい楽しい人たちがいっぱいいて、
うん、なるほどなるほど、
本当ずっと農業の話します。
そういった方からパワーをもらえるというか、うん、あの須藤さん の, その新しい自分が考えてらっしゃることをこう後押ししてくれさるような、まあ、そんな仲間たちと出会えたのかなという感じがありましたけれども、あの、この番組ねもうちょっとね時間がなくてですね、まあ、あっという間になっちゃったんですけどあの須藤さんがね今後こんな風にあの農業盛り上げたいとかこう日本こうしていきたいんだとか、まあ、そういうちょっと熱い思いを最後にあのリスナーの皆さんにお伝え願いますか。
はい、あの農業は僕本当に面白い仕事だと思ってますので、うん、ぜひ農業やってみようかなって思う方は迷わずにやってみたらいいなというふうに思ってます、うんうん、そしてあの食べ物を変えることで必ず世界をよりよく変えれると思ってますので、うん、よりいい農業にシフトしていけたらいいなというふうに思ってます、うん、今日はお招きいただいてありがとうございます
とんでもないですありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲスト株式会社イサト代表取締役で全国農業青年クラブ連絡協議会第66代67代会長の須藤元義さんでした。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝は株式会社イサト代表取締役で全国農業青年クラブ連絡協議会第66代67代会長の須藤元義さんからお話を伺いました。あの須藤さんのですねお米や玄米オートミールのご紹介したいんですけれども、ホームページぜひあのイサトっていうね繊維の意に里で調べてももちろん出てきますし、土と暮らすと検索しますとあのイサと出てきますので、はい、ぜひそちらからねアクセスしていただけたらなというふうに思っております。さてこの番組では皆さんからのメッセージを募集しております。番組へのご感想やご質問どんなことでも大丈夫です。メールアドレスは agri@joqr.net agri@joqr.net となっております。お待ちしております。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。